折り返第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。いうことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。三男三木三郎、肉腫の診断があったとき、心は平常であった。99% ダメとのことであった。ママよの心の発露であろう。おかげで奇跡的なおかげを受けた。後で思うのに、もしこれが信者の指定であったらどうであったろうかと思う。我を殺して神を生かすか。神を殺して我を生かすか。おかげは我が心にありと教えてくださいます。おかげをいただきたいなら我が心になりなさいと、これは我が心、自分の心という意味もありましょうけれども、教祖様はそれこそ和らぎ喜ぶ心と書いておられます。我が心、その和らぎ喜ぶ心が我が心だと。そしてその和らぎ喜ぶ我が心になったらおかげがあるというわけですね。師匠はそれこそ我が心は人間幸福の根本をなすものとおっしゃっておられますね。人間が幸せになる、そのための根本条件というのでしょうかね。それは和らぎ喜ぶ我が心だと。確かに私どもがどういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれる心があるならば、それはなるほど助かった状態の心と言えるのではないでしょうかね。そしてまた教祖様がおかげは我が心にありと、例えば病気なら病気になる、そしてさあその病気が治るおかげをいただきたいと願う、ならば和らぎ喜ぶ我が心になりなさいと教えてくださる。そして我が心になろうとする、さあいろいろな信心の稽古をさせていただき我が心になったといたしましょうか。和らぎ喜ぶ我が心になったと、そのなった暁にはもうそれこそどういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれる心であるわけですから、その病気が何と言いましょうか、入り口であったかもしれませんけれども、その最初は病気を治したい、病気を治るおかげをいただきたいと、そのおかげ目当てで我が心になろうとしたものが、我が心になった暁にはもう病気などどうでもよいと、病気のおかげで信心ができますということになってくるわけですね。そうならなければ病気などはもうどうでもよい、神様のお働きの間に間に、何と言いましょうかね、お働きの間に間にお生かしのいただきを、お生かしのおかげをいただいている。もうそれこそ今日のご理解にありますママヨですね。ママヨは信心の極意とも言われますが、そのママヨの心、もう右になろうが左になろうが、この病気が治ろうが治るまいが、それはもう神様のご都合したい。師匠は糖尿病という病気を持っておられましたが、それとても糖尿病という神様のご都合だとしていただいておられましたね。ですからその病気を治そうとかいう気持ちも持っておられなかったようですね。それをそのままいただく姿勢であられましたね。ですから病気を治したい、病気が治るおかげをいただきたいと思うて信心を始める、そして我が心を和らぎ喜ぶ我が心になろうとする、その暁に、我が心になった暁には もう病気のことなどはどうでもよい、それこそママよだと、死んでもママよ、神様にママよと任せきっておる姿、それが我が心になるためにはやはりそこを通らねばならない。そしてママよの心ができる、もう病気などは治ろうが治る前がもうそれは神様のご都合で神様任せだとなった時に初めて和らぎ喜ぶ我が心もいただけるのではないでしょうかね。してみれば病気を治す、治るようなおかげをいただくためにには我が心になろうとするわけですけれども、我が心になった暁にはもう病気などはどうでもよい、治ろうが治る前がもうそれは神様のご都合だ、神様の願いが成就することのためにそれはもうどうでもよいことだ、といったようなママよの心ができた暁に和らぎ喜ぶ我が心がいただけれるということになりますね。まあ何かちょっとトリッキーな話ですけれども、そういうことになるようですね。そして私どもがその目的は、人生の目的、それは魂を磨くことだ、心を育てることだということですけれども、そのもう一つ大きな目的、それはやはり真に助かるということ。もちろんこの世においても真実助かっていけれる、その助かりの道、またあの世に行っても助かっておれれる、この世あの世を通しての未来永劫の助かりをいただくためにさあこの世でどうあったらいいだろうかということなのですね。その助かりをいただくために、真実の助かりをいただく、そこにはその二つのものがやはり相まっていかねばならない。これはもちろん我が心をいただくことのためにもこの二つが相まっていかねばならない。それは私どもの焦点が心を育てるということに焦点が定められるということと同時に、神様のお働きをいただいているということが実感として感じられる。神様が働いてくださっている、あ、神様のいわば愛を感じるということになりましょうね。神様の働き、神様の愛の現れである、その神様のお働きを感じるところに、私どもの心の中にもやはり感動というのでしょうかね、ありがたい感謝の心というのでしょうかね、そういうものも湧いてくる。それはただ自分に都合の良いようになるから感謝をするという感謝ではない、神様のご親切に触れて、その神様のご親切がありがたいという感謝の心でなければなりませんね。そういういわば神様のご親切、そこに感謝の心が湧いてくる、それがありがたい、自分の思い通りになるからありがたいのではない。もちろんそういうありがたさもありますが、信心によるありがたさは自分の願い通り思い通りになったことにありがたいというありがたいではない、神様がお働きくださる、その神様のお心、心根がその神様の愛ですね。それがありがたいというありがたさですから、たとえ病気になったとしてもその病気が治ってありがたいのではない、病気であっても病気であることがありがたいのだ、そこに神様のお働きを感じるからですね。私どもの願い、いや願い以上、思い以上のおかげをくださろうとしておられる、その神様のお心に対してのありがたさですね。そういう神様のお心を感じさせていただく、それは神様のお働きを通して 感じさせていただくということでもありましょうし、その自らが改まれる、このお働きのおかげで、この病気のおかげで人改まりできる、この病気のおかげで今まで気づかなかったことに気づかせていただく、神様のお働きに気づかせていただく、そこにまた気づかせていただくことにありがたさが、まあ、込み上げてくるというのでしょうかね。感じれるようになる。今まではとてもありがたいとも思えなかった。そのことにありがたいと感じれるようになる。人様が、それこそ師匠が、どうしてそんなに難儀な中にあってありがたいのですか、と世間からは言われるようなことであろうとも、本人にとってはそれがありがたいこととして感じられる。それはそこに神様のお働きを、神様のお心を実感するからですね。この自らの心を改まっていこう、育てていこうという決心、そしてそこにそれを支えてくださる、まあバックになってくださる神様のお働き、神様のお心を感じ続けるというこの二つの車の両輪があって、初めて新人が前に進む、そして和らぎ喜ぶ我が心もいただけれるようになる。そしてその我が心がいただけた暁には、もうママよの心ができているわけですから、おかげをいただこうとも思わない、まあご利益ですね。しかしまあそこには、そこから先はまた神様の世界でしょうから、欲しいとも思わぬ雨の音を聞くというようなこともあるのでしょうから、もうこのミニご理解にもあります、もう息子の病気はどうでもよい、生きようが死のうが神様任せだと、ママよの心ができたところに、これはまた神様がお生かしのおかげをいただくというようなこともあるかもしれませんね。それはもう神様のお心次第、神様のご計画次第ということですから、まあそれはまた先の世界になりますね。私どもが自らの心の育つこと、そこに焦点を置いての信心、そしてそこに神様のお働きを感じる、そのお働きの中に神様のお心を、愛を感じての信心、この二つの歯車というのでしょうか、車の両輪が噛み合って前に進ませていただくということでなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。